カチュンのカチュンルーム。私たちのレギュラー番組、今日もスタートです。カチュンの最年少花城カレンと、
福島生まれのうちのんちゅ荒木沼と、
今はアイスが食べたいゆずかうかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
来た
アイス食べたいですか？
アイス食べたい。誰か買ってきて。
暑いからかな。
暑いもん今。
確かに。何が好き一番？アイス、
板チョコアイス。
あー美味しい。
アイスよね、
はいはい、
あれ。
何が好き？なんか氷系のアイスが好き。
あ、そうなんだ。ガリガリいける系。
うん、でもガリガリ君はあんまり好きじゃない。
あれ
あれ。
ガリガリ君振られました。
振られちゃいましたね。
私知覚過敏だから絶対そういうあの硬いの食べれない。
あ、
アンパンマンアイスは？
アンパンマンアイスはあの溶けるか溶けないかの瀬戸際でいつも戦うからあの気持ちに余裕ある時にしか食べられない。 あれは
沼ちゃんにアイス誘いづらいかも。
なんで？しかも誘ってアンパンマンアイス食べる誘いはあのどうぞどうぞ。せめてサーティワンとかね、ブルーシールだったらわかるけど、沼ちゃんアンパンマンアイス食べに行こう。
確かに。
どうぞどうぞ。
じゃあ改めてカチューンとは、沖縄の在住の5人組でオンライン完結のオーディションにより結成されたおうち時間初沖縄密着型アイドル、卓球 T リーグチーム琉球アスティーダの公式アイドルグループです。
カチュンの活動については1月30日のホームマッチにてデビューソングをお披露目させていただいてから、3月から沖縄で公演を行っております。
はい、
うーたんがね今日2回目の参戦となりましたけど。
はい、そうなんですよ。お邪魔します。
どうぞ。ありがとうございます。
今日もおしゃべり倒しに来ました。
ありがとうございます。
あ、じゃあ今日私と沼とカレンちゃんはちょっと黙ってても大丈夫？
多分話してくれるので。
楽しい。
うーたんランドが広がっていくから。
そう、どんどん。私しゃべりすぎるからちょっと止めてくださいね。
止められないな。
なんで？止めてほしいよ。
今日の目標は、うーたんの今日の目標、
たくさん喋る。
喋るんじゃん。止めてくださいとか言って。
本当に喋りたくてしょうがないから。
羨ましいな。喋れるようになりたい。
喋ろうよ。結構おしゃべりだよね。
うん。結構喋ろうって言ったら喋るもんね。
うんっていうさ、私？私？
カレンちゃん。
喋るかな。
喋る喋る。なんかでも急に話変わるから。
うん、確かに確かに。
よく話噛み合わないって言われます。
聞いてた？カレンちゃんってな。
急にマシュマロ食べたいとか言ったから
会話してくれないのかな。
そうそうそう。
今日はカレンちゃんは会話をできるように頑張りましょう。
頑張ります。それではその私たちのデビュー曲を聴いてください。沖縄そして日本に元気を届けられますように、カチュンで太陽チャージ。
太陽チャージ聞いていただきましたけれども、
はい、
もう6月に入って2週目ですよ。
2週目。そ
う、6月といえば？
なんだなんだ？
なんだ？
ねえ、6月といえば？
なんだっけ？
しっかり。6月は私ゆずかうかの誕生日がある月なんですよ。
イエーイ。
ね
え、
ひどくないよね。みんなさ、あの、とか言いながらさ、なんかさ、考えてる風にしてくれさ、本当は知らんかったとか言わんでよ。
生誕祭もしあれば楽しみです
ね。ねえ、楽しみ。
生誕祭したい。
したい。
ね。
運営さんお願いします。
みんな、うーたんの生誕祭はね、また、夢からの時と違って、どんなものになるかっていうのを期待してて。
まあ、いろいろあると思うので、よろしくお願いします。いいことだと思います。
悪いことだったら言わないでしょ。いいことを、 いいものを作り上げるように頑張っていきましょう、カチュンで。
そうですね。
はい、ウータン、いくつになるの？
私も24歳です。
24歳。
見えないって言われるんです
よ。見えない、見えない、見えない。
そう。実際皆さん、顔見たいですよね。
ね、見たい。
見たい。
顔見に来てみてください。
私たち、カチュンのデビュー曲、太陽チャージでした。FM那覇あなたの夢を叶えるラジオ。それでは最初のコーナー、カチュンのナイススマッシュ。
このコーナーは私たちカチュンがコロナ禍でも楽しめるトレンドや楽しみ方をお伝えしていきます。
最近コロナ禍が続いてるんですけど、うかちゃんとか、あの、なんか挑戦してることとかしてみたいこととかありますか？
え、私挑戦してることバリバリありますよ。
お、
何？
え、聞きたいですか？
聞きたいです
聞きたいですね。
たいです
じゃあ教えてあげましょう、はい、私はですね、最近 TikTok を毎日投稿していてですね、
はい、
そうで5月の19日になるんですけど、その時点では2ヶ月連続達成になってて、で私の誕生日が6月19日なんですけど、はい、6月19日で3ヶ月目になるんです。
すごーい。
ちょうど、
え、これはもう計算してた
ね。
これはしてないな。
してない、してない、してないですけど、なんかさ、私19っていう数字にさ
恵まれてる、
恵まれてるかもしれない。
いいね。え、ね、あのバスケの背番号は？
背番号は7。
多い、
違うや。
7か、でも7か9だったの絶対。でもそっからぶれなかった。
すごい奇数なんだ。
うん、すごくない、それって。
すごいすごい。
だから奇数の数字が合ってるのかもなって、ね、勝手に思ってる
勝手に。
カチュンも奇数じゃん。
え、あ、そうやそうやそうやそうや、
すごい。
そうだそうだ。
え、待って待って、カレンちゃん奇数わかる？
奇数5、はい、
奇数は、はい、奇数言ってみてください。
わかるんだな。135。
おー、よかったよかった、
よかったよかった、安心安心
じゃあ偶数は
2、2、4。
あ、よかったよかった。
素数は
1、2、3。
待って待って、素数って何？
素数って何？何ですか素数って？
素数は何だったっけな、
ファンにも分かんないな。
あ、待って待って、
ちょっと
素数は
何だったっけな、素数って。
え、待って、カチュンのバカバレるよ
あ、素数は1より大きい自然数で、
うん、自然数が分かんない
待って
正の約数が1、ま、つまりは、
はい、
2、3、5、7、11、13っていうのが素数です。
難しい。
わかりまって
わからんわからん。
お題出しといてね、本人もわからん。あの、素数っていう言葉を知ってたから言いたかっただけなの
やめてもらって
あるあるあるある。
え、 TikTok 以外にもあるんですか？
TikTok 以外には
挑戦してみたいよとか。
あ、してみたいことか。え、してみたいことはね、いろいろあるんだけど、
はい、
でも私アプリとかで言ったらウェアっていうアプリをやってみたいなってずっと思ってて、
うんうんうん、
ウェアっていうアプリみんな知ってる？
なんか聞いたことあります。
うん、そう、なんかね、私ファッションとかメイクとか好きなんですけど、
うん、
なんかインスタグラムとかにもファッション系の投稿したりしてるんだけど、そのファッションだけの投稿をするアプリがウェアっていうやつなの。だから顔出ししなくてもいい、正直ね、
うんうん、
そう、だからもう本当に服しか見ないアプリなんだけど、
うん、
なんかそれをやったらウェアリスタっていう一番上のこの公認の、
うんうん、マーク、
公認、そうそう、公認マークがもらえるウェアリスタっていうのがあるんだけど、
うん、
このウェアリスタに選ばれるのが日本でも何千人しかいないらしくて、そう何億人とかやってるアプリの中でもウェアリスタって何千人しかいない数値、そうだからなりたくても相当なファッション研究して努力しないといけないから、うん、それになってみたいって思って、うん、今ちょっとファッションの勉強とかいろいろしてたりとかして、
うんうん、
そういつかはウェアリスタっていうのも毎日更新、今ツイッターもインスタも TikTok も全部毎日更新してるから、うんうん、これも毎日更新できるようになれるぐらいのファッション能力をつけたいなっていう感じで、
すごい
ウェアか、
そうそうい
いですね。ウェアはさ、よくコーデとか悩んだ時は結構ウェア開いて、
うんうん、
コーデ真似したりもするし、
そうそう、
でもすごい私ファッションめちゃくちゃ疎くて、
うんうん、
なんか最近ってほら服の形が独特、
うんうん、
独特っていうかちょっと新しく変わってきたり、うん、生地とかもね、
うんうんうん、
なんか
ひらひらだったりとか、
ひらひらだって、うんうん、あれも全部名前ついてるじゃん実際的にはね、
ね、う
んうん、あれが全然わからなくて、なんかあの最近さ片方の肩に、
うんうん、
あの紐がないっていうの、
うん
うん、ワンピースとかキャミソールとかだったら、
うん、
片方の肩に紐がなくて、
うん、
なんか足名みたいな、
うんうん、
の服があるじゃん、あれとか名前とか分かんないんだよね。
あ、私もそういうのが分かんなくて、
それを勉強してるって感じ。
勉強してる、なんかもう服のデザインの名前っていうことだよね。
そうそうそう、うん、
とか生地の素材の名前もそうだし、やっぱそれが分からないと人に伝えられないし、
うんうん、
自分が知ってないとコーデのこのね公認になれないし、
うん、
そうこういうこの色合い、色合いも大事だなって思うから、
うん、
この色合いの勉強とか、
確かに、
あ、もう
あのなんだっけ、パーソナルカラーだった、
そうそうそうそうそう、それそれ
やってみてほしい。なんかウータンの見る目ってすごい繊細だから、なんかこれがいい やめとこうかな
言ってよここまで言ったのに
いや、なんかね、色々物とか見てても、
うん、
なんか着てみた時に、うん、あ、私の体にはこうなるって分かってんの、試着しなくても、
あ、そう、
だいたい
パーソナルカラー、
カラーもだし形もだし、
うんうんうん、
そう、なんか試着してないけど、あ、この形はちょっと私はちょっとこうね、着太りしやすいからダメかもとか、
うんうんうん、
色的にも、あ、これはなんかもうちょっとこんな色がいいとかってさ、うん、繊細だからすごいセンスめちゃくちゃあると思う、そういうもの、
めっちゃ細かい、うん、なんか白でもこの白じゃない、
うん、
なる、なんかクリーム色とかあるじゃない、
うんうんうん、
だけどクリーム色と白の間の中間の色が欲しいみたいな、だけどそういう色ってなかなかないじゃない、
うんうんうん、
てか売られてないし私の目でしか見れない色じゃないですか、
うんうん、
でやっぱり女の人ってやっぱ男性よりあの色のメリハリが一番分かりやすいって言われてるんだよね、
うん、
そう、それでやっぱお父さんとかにもね、お父さんもファッションセンスとか結構見てくれる人だから、
うん、
なんかこの色とこの色どっちがいいと思うってもし聞くじゃない、うん、しても、え、同じ色だよみたいな言ったりとか、
はい、
そうそう言うから、え、この色とこの色違うって相当大事だよみたいな相当大事、この薄さとか、
うんうん、
もう全然大事だから、私はそういうのも見るタイプで、自分の肌も見て、今の自分の肌はこのぐらいの白さだから、この色着たらちょっと服が浮いて見えちゃうとか、そういうのも気にするタイプ。
そこまで考えてなかったな。
カチュンのファッションモンスターだね、本当に。
ファッションモンスターなりたいです。
服欲しいな。
ちょっとただったんに素朴な願い言ってきてる。服欲しいな。
服買いたいな、
ね、
いやいやいや、
ショッピングみんなで行きましょう、
ね、
ではですね、公式のツイッターの方で情報や楽しみ方を募集しました。早速ですね、そちらの紹介をしていきたいと思います。うーたん、お願いします。
はい、ではではでは紹介させていただきたいと思います。
はい、
これは名前も言っていいんですかね。
あ、もうぜひぜひ。
じゃあ名前も言わさせていただきます。
はい、
土鍋ごはんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コロナ禍でのおすすめスポットは那覇市小禄にある ガジャンビラ、ガジャンビラ公園ですね。ガジャンビラ公園にある昭和の歌姫と呼ばれたこととある大物歌手の歌碑の前に立つとある仕掛けがあるので一度は行ってみるのをおすすめします。
おー、
ということです。え、知ってた？ガジャンビラ公園って。
私ね、沼知らなくて、
うんうん、
ね、沼はちょっと先に調べちゃいました。
えインチキ、インチキだよね。
はい、
インチキ。
はい、じゃあデレン
デレン。
じゃあこの歌碑の前に立つと、
うんうん、
どんなことが起こるでしょうか。
もう私もね、これね、想像したんだけどさ、
うん、
歌碑の前に立つと仕掛けがあるって、
うん、
なんかなんだろう、やっぱり那覇市ってまあ、どこにこの公園があるかもちょっとわからないんですけど、うん、一望が見える、うんうんうん、なんていうの、この街の景色だったりとか、うんうん、街を見下ろせるのかなっていうイメージ、
うん、
イメージね。ちょっと写真もねあるんですけど、この写真とかも見てたら伝わりにくいけど、そういうイメージなのかなみたいな感じがある、
うん、
え、カレンちゃんどう思う？
カレンちゃんはどうこれ立ったらどうなるかってことです
よ、ね、そう
え, でもあと一個私想像ついたのある。
あ、何？
なんか歌が聞こえる、なんか風、風、
はいはいはい、
風が吹いた時に、
うん、
ポーっていう音で何かの歌が聞こえる、
うんうんうん、その
似てるみたいな。
なんか例えばトンネルのトンネルからの隙間風みたいなので、
そう
ボーって聞こえるみたいな、ね、
そうそう、何かのこの歌姫の曲が聞こえる、
うん、おー、え、カレンちゃんは？
カレンちゃんは癒される。
そのままやん。
気持ちでした。
それはそうかもしれないけど。
お、ということで、
はい、
正解はなんですけれども、
はいはい、
この歌碑の前に立つと、うん、なんと、
うん、
美空ひばりさんの歌が聞こえる。
え、当たった？
そう。
あ、すごい。
歌当たりでーす。
イエーイ。
すごい。
歌が聞こえる。
すごい。
そう、まあ、なんで、
うんうん、
まあ、美空ひばりさんなのかっていう話なんですけど、うん、
ね、はい、
まあ、戦後ね、あの戦争の後ですよ、
うんうん、
生きる勇気とか大きな夢を与えてくれたのが美空ひばりさん、
う
ん、ということで、平成の使者美空ひばりさんへの恩返しとなればいいという強い思いから、
うんうん、
あのこちらを、あのしかも沖縄とね唯一関係のあるあの曲を流れるように設置したっていうことで、
うんうんうん、
歌碑の前に立つと美空ひばりさんの曲が聞こえる。
すごい。ちなみに何ていう、何の曲名ですか？
ね、
それまで書かれてない。
花風の港。
初めて聞いた
ね、聞いたことないからちょっと聞いてみたい
ね、私も聞いたことない。しかも沖縄と関係のある歌を歌ってたっていうのも知らなかった、
ね、本当、うん、結構大女優さんっていうか、なんか大物歌手さんじゃないですか、
うんうん、
だからなんか光栄ですよ
ね
すごく。
でも私たちの世代でも知ってるからね、美空ひばりさん、ね、
私もなんか聞いてたかもしれないです、昔、
ね、
車で、
うん、
車で聞いてたかもしれないです。
ね、確かに。
すごい。
え、なんかじゃあみんなの中で、
うん、
なんか私の歌姫誰っていうのね、うん、ちょっと聞きたいなって思うんだけど、うん、
はい。
いる。パッて思いつく？
いる。
あ、
山本さやかちゃん。
あん
まり聞いたことないな。絶対これは外せないわ。
絶対に外せないんだ。うん、すごい。え、なんで、ちなみに。
私をアイドルに導いてくれた存在だから。
うわ
ー、理由がしっかりとしている。
次が出しにくい。
ちょっと気まずい。
言ったでしょ、最初に私喋り倒しに来たって。
なんか
歌姫、
そう、歌姫、沼は、
うん、
なんて言うんだろうな、歌姫もそうだけど、まあ、衝撃だったなっていうのは、うんうんうん、阿部真央さんっていうアーティストさんがいるんだけど、
見たことある、
はいはいはい、
なんか2つの声、声色があるのね、
うんうん、この方は。すごいすごい。
なんか曲調によって可愛い声も出せば、
うんうん、
かっこいい声も出せる、もう本当に沼、個人的にはなんか魔術師って思うのが阿部真央さんで、
うんうん、
なんかそれ以上の方が今まだいないなみたいな感じ。
すごい。
そう、 カレンちゃんいる？
私はなんだろう、シンプルに椎名林檎さん、
あ
好きですね。なんか個性的な感じが好きです。
確かに
めっちゃシンプルだから、
うん、でもいいと思う。それでもね、
でもそれぞれ歌姫があるんですけどね、みんなの、うん、聞いてるみんなの歌姫も聞きたいなって思ってます
ね。聞きたい。
多分ねこの配信をね見ながら、うん、ハッシュタグカチュンルームでね、ツイッターでたくさん投稿していただくとね、うん、あのリアルタイムで見てますので、う
ん
うん、私たち
そうなんですよ、見てますよ。
皆さんの歌姫をねぜひ共有していただけたらいいなって思います。
はい、はい、
まあ、私たちがね、うん、みんなの歌姫になれたらななんてね、
なれたらな、なれたらな、かわいい声で歌ってるからみんな聞いてね。
かわいいかな、
かわいいかな。ウータンがね一番かわいいよね。
ウータンが一番アイドルしてるかな。
一応みんなもアイドルだからね。ちょっとちょっと、
ね、曲歌がね上手なメンバーが本当に多いのでね、
うんうん、本当になんて言うんだろうね、違う声質だからね逆にいいって思う私は、うん、
沼とウータン多分低いと高いでいい感じにねなんかなるんだよね。
そうそうそう。
伝われ、うん、伝われ恥になるんだよ。一緒に伝われって言っとく。せーの、
伝われ。伝われ。
なんかちょっと伝わってるよ。
まあ、そうってことで皆さんからのコロナ禍で楽しめるトレンド情報もまだまだお待ちしております。カチューンの公式ツイッターアットマークカチューンアンダーバーオフィシャルの固定ツイートへ本日から5日間、6月14日までにリプライでご応募ください。番組で取り上げていきます。
以上カチューンのナイスシマスマッシュのコーナーでした。
おーい、かわいい、
かわいい。
それではここで私たちの曲を聴いてください。カチューンのセカンドシングル琉球アスティーダの応援ソングです。フォースシーズン突入した琉球アスティーダ、これからどうなるか気になりますね。私たちカチューンのレギュラー番組カチューンルーム、2曲目は私たちが公式アイドルグループを務めさせていただいている卓球 T リーグ琉球アスティーダの応援ソングです。この曲についてなんですけど、
はいはい、まあ
本当に今回ね初めてこのラジオを聞く方もいるかもしれないということで、う
ん
う
ん、はい、
改めてアスティーダって名前の由来わかりますか？
明日を照らす。
そうそうそうそう、
明日を照らす。
真似した。真似した。
まあ、アスティーダってね、うん、まあ、明日は本当にそのまま明日の明日。
うん、
で、ティーダは沖縄の方言で太陽っていう意味で、うん、明日を太陽のように照らしたいっていうことで、うん、琉球アスティーダっていう名前が付けられております。
はい。
皆さん、勉強になりましたでしょうか？
ね。私たちのね、あのロゴにもね、太陽のマークが付いてるんですよ。
そうそうそう。は
い、そこもね
注目してくださると嬉しいです。
はい、
それではゴーゴーアスティーダを聞いていただきました。
先ほどもお伝えしましたが、卓球 T リーグ琉球アスティーダの公式アイドルグループでもある私たちが卓球の面白さを伝えていきたいということで、卓球や T リーグのことなどを紹介いたします。イエーイ。
いいね、ウータン、
最高な煽り担当でございます。
皆さん何かありますか？
卓球についてか。
卓球ね、
もうさ うん、みんなが知ってることしか知らないかもしれない。
そうだね、うん、私たち実際卓球やってるんですかって聞かれるけどね、うん、実際的にやってたわけではなくて、
うん、そうなんですよ、
本当にアスティーダさんと同じ気持ちを持って沖縄を盛り上げようっていうグループなので、
そう
みんなが知ってる範囲内っていう感じなんだよね、うんうん、まあでもちょっとこの聞いた話で、
はい、
私からちょっと何個か言おうと思います。
はい、
ね、まず一つ、
はい、
すごいショットとか、うんうん、まあ、得点を決めたとしても、うん、素直に喜べないので、
うん、
心の中で生きる、生きる、あのどやる
どやるどやる
どやるっていうのがあるあるらしい、
は
い、
へえ、
なんか前回の放送で言ったじゃん、素直に喜んじゃダメみたいな、
うんうんうんうん、
卓球のルールみたいなのがあって、
うんうん、
だからといってね喜べないにしろ気持ちはさ喜びたいじゃん。
確かにね。
だから、
うんうん、
顔かなんかで、
うん、
しゃ
でもさ、わかるわかる、あのね選手の名前じゃ出しちゃわからんから言わないけど、
うん、
アスティーダさんにもなんかシャーっては言わないけどめっちゃ顔とか表現で伝わってくる選手いらっしゃるんですよね。
言いたいけど
言えないけど言えないんですけど、はい、あのそれは会場で見てください。
これさ、私卓球関係ないけど、まあ、前回から剣道やってますって言ってて、剣道も喜べないから、
うん、
一緒で竹刀をちょっと振るの1点取った時によっしゃみたいな感じで竹刀を振ってたら、うんうんうん、あ喜んでるなみたいな感じ、だけどさ、あからさまにやったらね反則になっちゃうから、
うんうんうん
う
ん、
そうそう、それでね、だからちょっとやっぱ似てるなって。
あ、すごい、私はもう本当に球技で言ったらもうずっとバスケしかやってこなかったから、そういう部分ではなんか嬉しいはずなのにもったいないってめっちゃ思ったりするけど、やっぱスポーツによってね、やっぱルールっていうのもあるのがスポーツのつきものだからさ、なんか面白いな逆にって思う、
ね、
思う。
確かに確かに。もう一個あるんだけど、
うんう
ん、どんなに方向音痴じゃない、間違えたどんなに運動音痴でも、
うん、
卓球をしてると、うん、反復横跳びが高得点。
おお、確かにね、はいはいはい、横にしか横にほぼ動くことが多いからね。
足すごいよね。
確かに誰かも言ってなかった、これメンバーでさ、
うん、
こういう話になったことあって、
うん、
なんか誰かが忘れてたんだけどさ、なんか反復横跳びどのぐらいできるんだろうみたいな話になって、
うん、
誰だったっけ、
誰だったかな、もう私も覚えてない。
結構前に話したんだけど
なんかラジオでも話したような気がする
あー、それかな、
かな、ちょっと振り返ってみましょうね。
ね
じゃあちなみにだけど、まあ、カレンちゃんはダンスをしてました、
うん、
はい、してます、
うん、
でウータンはバスケをしてました、
うん、
でこれやってたからこそ、うんうん、なんか他のことで得したなみたいなことってある？
他のことでか、
でこれを活かせたみたいな、
なんだろう、
意地悪なことだったあるよ
意地悪なこと、
なんだ、
なんかなんだ、ちっちゃいいとこがちっちゃい子いたりとかするじゃないですか、
うん、
そしたらなんかハンドリングが上手くなるじゃないですか、うん、バスケやってたら、
うんうんうん、
で私フォワードガードやってたんですよ。
フォワードガード
って言ったら、ガードはボールを運ぶ人、
うん、
中心まで運んで全体を支持する人、
うん、
大体だからボールさばき上手くないとガードって運ばないといけないから、そのガードが運べなかったら絶対に試合がつなげられないから、
うん、
ハンドリングが上手くなきゃいけないんですよ、
うんうん、
だからガードやってた時期もあったからこそハンドリングがめちゃくちゃ上手くなって、
うん、
それを通してあのちっちゃい子とかいたらなんかコップちょうだいみたいな、はいって渡すじゃないですか、
うん、
だけどなんか渡す瞬間にほって、
意地悪だね。
そう、避けてなんか取らさないようにするみたいな。
で、ねえみたいな、
ねえみたいな感じで、でも相手ももしバスケやってたとしても いや私あれちょっとでもガードやってた時期あるんでしたみたいな感じでフッフッフッって後ろ回したり上回したりとかやって意地悪してた
バスケ同士でさ、うん、それガチでやったら面白くない？
やばいやばい多分さ普通 の, あのバスケやってた人たちのハンドリングよりはあのちょっと私レベル低いかもしれないから負けるかもなんか絶対に
そう負けちゃうでもそれがなんかやってて生かされたんだ
生かされたでももう一個生かされたことはやっぱこうやって、うん、バスケやるにあたってこのハンドリングが大事って言ったじゃないですか、うん、でボールを操らないといけないって言ったじゃないですか、うん、でそれって私右利きなんですけどこれって左でもできないといけないことなんですよ、うん、だから左でも左も右も同じ力を備えなきゃいけないから、うん、左手でご飯食べれるようになった
おー、両利きになったってこと
そうなんか包丁とかやっぱ危ないものとかはあえて やってはないけど、うん、なんかご飯食べるときは、うん、左で食べてたから、うん、一時期ずっと右利きだけど、うん、でも左で食べれるようになったらお箸も左で持てるようになったし
すごい、
まあ、字を書くには汚いけど読めるぐらいの字は書けるようになったりとかして、右手も左手も同じ握力に近づけられるようになった。
え、すごい、同じ握力はすごい
そう、一時期だけど今はあんまりもう今 お箸ぐらいしか使えないけど、うん、一時期同じ握力になれるようになったことある。
すごい得だね、得したね、めっちゃ
本当に。まあだから怪我は しないけど、うん、もし右手で怪我したとしても私いつでも左手使えますよっていうのはある。
お
今でもある。
かっこいい。
素敵すぎる
ドヤ
ドヤドヤ。いやあのラジオだから沼に向かってピースしなくていいのよ
確かに
そうだから声でドヤった。
えカレンちゃんはありそうじゃない、ダンスやってたから。
ありますね、結構
得したこと。
ダンスの授業とかは結構得します。
確かに、
やっぱ今はねダンスの授業が体育にもあるので、この発表とかするときに、でもやっぱ自分がリーダーにならないとみんなわからないから、
う
ん
う
ん、
確かに、
まあ一応仕切れるとかいう部分と、やっぱなんだ、運動神経は良くなると思います、
ダンスで。
確かに
足速くなったりとかするんじゃないか。それ自分だけかな。
運動すごいよね。
運動神経すごいと思う。だって鬼ごっこした時受け身してるからね転びそうになって受け身取ってたからね相当いいよ足
受け身は。
他は何だろう、今だったら、うんうん、この踊れるっていうことで個人のお仕事が入ったりとかしますね、なんか撮影とか。
それはいいことだね。
それはとてもありがたいことだなって、
うん、ありそう。なんかの CM とかでさ、
CM とかで踊れる子もし探してたらとかしたら、うんうん、踊れる、なんかかっこよく踊れる女の子みたいな CM で流れたりとか。
いいじゃない、いいじゃない。
今で言っときな。
そうだよ、今で言っときな。
お願いします,
ますでもね、この3人さダンスやって経験ではあるよね。
あるけど、
そうカレンちゃんほどではないけど、
沼もウータンとカレンちゃんほどじゃないもん。沼もだって小学校4年生ぐらいの時しかやってないから。
でも結構踊れるよね、びっくりしたもん
覚えるの早いなと思
って本当にすごい。
そう、
キレッキレだし私はキレッキレ系よりはまあジャズとかヒップホップとかやってたからキレッキレ系なんだけど、でも何かが足りないってずっと言われてたの、
うん、
でもあ、私は好きだけど、うんうん、なんか初めてこういうアイドルっていう活動をするにあたって、なんかあ、私ってアイドル系の踊り方だったんだって気づいた。なんか好きだけどね、ヒップホップとか、
うんうん、
このジャズとかも好きだけど、私メリハリがないって思って、もう、
うん、
がっつりのダンサーのこのカッカッカッカッカッっていう感じのキレがないなって自分では思ってて、
うんうん、
でもアイドルってそんなカッカッカッカッカッってやらなくてもいいじゃないですか。止めるとかは止めるとかはあるけど、でも私のこのスタイル的な、
うん、
ダンススタイル的な感じの止め方とかはアイドル向けな感じなような気がして、
うんうん、
今実際こういう振り付けとかやってても、あ、私のこの今までやってきた踊り方、うん、大体体の使い方は似てるけど このぐらいは止めないで、でももうちょっと強く、でももうちょっと弱く、みたいな感じのこの中間にいるのがアイドルだった、う
ん、
みたいな。
うーたんすごい合ってると思う。だからメンバーの中でもうーたんとね、うん、夢かなが結構アイドルの振り付けとか、うん、
夢かな上手、
すごいあの見せ方が上手で、そう沼とかあのカレンちゃんのヒップホップやってたから、うんうんうん、やっぱその癖
が、ね、取れないですよね、癖がなかなかなんですよね。
なかなか取れないから
自然とアイソレが入っちゃってたりとか、
なんか首がぬいみたいな
意識に動いちゃうんですよね、音に乗っちゃうから。
そう
でもねこれってね本当にいい経験だ、経験積んでるってことじゃないですか、うんうん、だからそれってやっぱり今はアイドルとして表にバンって出てるけど、これってねいつかはね、こうやって CM くださいって言ってもかっこいい系の女子が欲しいって言ってもそういう系で使えるじゃない、
うんうん、
だからそれっていい武器だと思ってる私は。
ある意味ね、うん、あいろんなジャンルのね、うんうんうん、ダンスができる子がいて、
そうそうそうそう、
カチューンに頼めばできるみたいなね、
うん、誰かとしら取れるみたいな
取れる、
こういう系もいける、アイドル系もいける、ヒップホップ系もいける、あジャズもいけるじゃん、あ K-POP 系もいけるじゃんみたいなそういう系のあのなんていうの、いろんなジャンル を個性個性みんな持ってるじゃん、
うん、
だからそういう部分ではすごく武器のあるグループだなって私は思ってる。
確かに面白さで言ったらルアチをおすすめする
から、ね、あもう餃子焦がすから
もう皆さん使ってほしい、逆に
お願いします、
もう本当に使ってほしい、
うんね、そ歌もうまいし、
うん、
うまいですね、
うまい、
ダンスももともとね本当にミクチャのオーディション自体は一般応募なんでね、
うんうん、
もう全みんなが一般応募だったの で、
そうなんです、
このグループになって会うまで歌が歌えるのかとか、うん、ダンスが踊れるのかも全然知らなかった、
知らなかった、
うん、しかもカレンちゃんもさ、うん、ダンスやってたって言ったけど、うん、あのミクチャの動画のアップできるんだけど、うん、ミクチャもね、うんうん、動画アップできるんだけど、はいはいはい、それをなんか、うん、全体公開をしてなかったから、ノアもあんまり見れなくて、
うんうんうん、
どんだけすごい子なんだろうと思ったら、うん、マジすごい子で、
びっ
くり。
あれ全体公開してなかったかな。
なんかファンクラブ限定が
多くて、
そうそう
。
なるほど。
なんか私もいろいろねカレンちゃんと話すようになって、ねつながりがすごかったね。もう結構なつながり。
あやっぱダンスってつながる？
結構なつながりだった。
いやー狭いですね。
狭いですね。もう正直あの教えてもらってた先生もあれカレンちゃんのこと知ってた。
お世話になってます。
やっぱジャンルがちょっとは違くてもダンスっていう共通点がもうなんかファミリーじゃないけど、
うん、
なんか深いだね多分関係性が。
結構ね深いっていうかもう誰かと知らずつながってるって感じはある。
つながってますね。
えだったらもしかしたらこの2人が、うん、そのカチューンとかオーディションやる前に、うん、会ってたってことは全然あった。
もう可能性はゼロじゃない。
へ
ー可能性はある。へーじゃないでしょ。へーじゃないでしょ。可能性はゼロじゃないって言ってるから
ゼロじゃないね。
ゼロじゃない。
なんかもしかしたらイベントとかで一緒だったかもしれない
かもしれないし、
はいはいはい、
もしかしたら私が見に行ってたとか、
あ
そうカレンちゃんが見に来てた、たまたま見に来てたっていう可能性もあったし、
は
い
は
い
は
い、
お
そう
すご
すごいよね。そう考えたら
狭いねやっぱ
り、
ね、
すごく思う。もういろんな話聞いても、うん、あつながった、あつながったっていう話は結構ある。
すご
い、ね、
それぐらい狭いです
ね。あれよね
沖縄狭いあるあるだよね。沖縄のあるある。
そう誰かと知らずつなぐつながれるつなぐんつながれる
つながれる
もうやばい、もうこのロレツどうにかしてください
じゃあちょっとウータンもそろそろねロレツが危ないということで、ね、
危ない
それではですねカチューンの公式ツイッターの方で皆さんからの卓球の知識やトリビラを募集しております。アットマークカチューンアンダーバーオフィシャルの固定ツイートへ本日から5日間6月14日までにリプライでご応募ください。番組で取り上げていきます。
以上卓球を盛り上げたいのコーナーでした。
それではここで私たちの曲を聴いてください。5月に披露したばかりの新曲でございます。一人一人のソロパートがたくさんあるのかな
よかったら皆さん一人ずつの声も覚えていってください。ではカチューンで大声ファイト。私たちカチューンのレギュラー番組カチューンルーム、皆さん3曲目大声ファイトはどうですか？また改めて聞いてみて。
アニメソング
この大声ファイトあれですもんね、あのプリキュアに繋がりますもんね
言っちゃった言っちゃった
言っちゃった言っちゃった、やばいやばい、
ウエキュアにね、
ウエキュアに繋がるから、めっちゃ音ハメめっちゃするよね。
夢かながしっかり音ハメしてくれてあれみたいな、使われてた
本当に思うぐらい結構な音ハメ
でしたよね。
沖縄のアニメ作る方ぜひ主題歌にしてください。よろしくお願いします。
待ってます。
待ってます、ま
あ、作詞作曲してくださってる方々のね、すごいいい曲を私たちにくれて、本当にこの場を借りてありがとうございます。
ありがとうございます。
私もめっちゃ声出しましたからね。勝てる、ね、絶対絶対負けない。
高い
もんね。
高い。
真似しよう。
ね。
ぜひ聞いてください。
はい。
3曲目は、大声ファイトでした。もうエンディングが来ちゃいましたね。
はい、あっという間だね、いつもね。
あっという間すぎてすごい。
またここまで本当に1時間ほどね聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今回第6回目の放送となりましたけど、
はい
はい、ウータンはもうね、楽しい
楽しい、喋り倒しに来てるから毎回
めちゃくちゃ喋ってくれるので、
イエーイ、
とても嬉しいです。
カレンちゃんもね、あの会話はできたということで、
はい、できましたね。ギリギリ
ギリギリ
ギリギリかい、
ギリギリかいって
そうですね、
そうです
ねそうですね、あ、できてません、
できてません、
はい、じゃあ次回の告知を勝手にしようと思います。
早いな早いな
毎週水曜日の25時56分の放送なんですけど、次は6月16日ですね。
はい、
はい、よかったら聞いてください。
はい、コーナーの方にもですね、皆さんからの情報を募集しております。カチューンのナイススマッシュ、コロナ禍で楽しめるトレンド情報、今日はお伝えしましたのは土鍋ごはんさんのガジャンビラ公演でしたね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あともう一つ、コロナ禍で楽しめるトレンド情報じゃなくて、卓球を盛り上げたいのコーナーの卓球のトリビア情報などなどでございます。はい、まあ、普段はね卓球されてない方も多いので、あんまりわからないよって方もいらっしゃると思うんですけど、うん、卓球の情報っていうのも、自分たちが卓球をして遊んだ時に、うん、こんなこと実はあったんですよみたいなね、遊びながら実はこういうことしあって楽しかったですみたいなことでも全然構いませんので、気軽にコメントお待ちしております。
お待ちしております。で、情報はカチューン公式ツイッターアットマークカチューンアンダーバーオフィシャルの固定ツイートへ、本日から5日間6月14日までにリプライでご応募していますので、よかったら皆さんたくさんのご応募お待ちしております。そして番組や私たちへの感想もお待ちしております。よろしくお願いします。
お願いします。ではここでまたリエキュアスティーダの告知に参ります。野島 T リーグの2021年から2022のシーズン開幕戦が、日付が決まっておりまして、2021年の9月9日木曜日と10日の金曜日となっております。
はい、
あと一つ、野島 T リーグの2021年から2022年シーズンプレーオフファイナルが2022年の3月13日日曜日にあります。よかったら皆さん応援しに来てください。
お願いします。これ結構ね、沖縄でのホームマッチがなかった場合とかはね、DTV さんとかでね、 見ることもできますので、はい、一緒にスポーツ観戦して楽しみましょう、
はい、よろしくお願いします。お願いします。今はねおうち時間だからさ、お家でねビールなんか飲んじゃった
り、うん、いいね深夜の誘惑がすごいね
私飲めないな
まだだったね
まだだった。
カチューンはですね、ただいまメンバー全員が行っている SNS がありまして、それはツイッター、インスタグラム、そしてミクチャ、ミクチャとホーユーとオンリーファイブをやっております。その他各メンバー TikTok やナナミュージックなどもやっているので、よかったら皆さん各メンバーの SNS チェックよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ナナミュージックね、
ナナミュージック、
うん、歌とかが聴けるやつだよね。
そうそうそう、
自分で録音したりとかしてできる音楽サイトなんですけど、
はい、
私もやってみたいな、音楽歌とって
やってよ、
聴きたいな
上手だからやってよ
ご要望があれば
お願いします。
たくさんリクエストします、
はい、
お願いします。
ありがとうございます。
いや、それではもう一回私たちのデビュー曲太陽チャージを聴きながら第6回目は終了です。来週水曜日25時またお会いしましょう。今日のお相手はカチューンの花城カレンと、
あららぎ沼と、
ゆずかうかでした。
また来週。